今日は行服の中の人身因果について話をしております。ですね、行服というのは大乗禅、大乗禅っていうのはですね、仏意を知る、仏様の御心を、感じていく、御心を、御心が知らされていく、ね、仏様の御心を知る、何が幸せか、ね、世の中で何が一番幸せなのかといったらですね、仏様の御心を知ることほどの幸せはありません。どんなにたくさんのお金をですね手に入れても、どんなに地位や名誉や財産を手に入れたとしても、仏様の心を知らなければ心は虚しいです。仏様の御心が分かればですね、お金はなくても地位はなくても名誉や財産はなくてもですね、もうね、心はいつも幸せですね。だからこの世で一番の宝はですね、仏様の御心なんです。その仏様の御心を知る、それが仏教という教えなんです。仏様の御心を知るっていうことはね、何を知るかというと、大慈悲を知るってことなんですね。これは仏心を感ずる思っての上にまた仏心を見る。仏心とは大慈悲、これな。仏様を見るということはね、仏様の御心を見る、知るということ。仏様の心を知る、その仏様の心というのは大慈悲なんですよ。で、大慈悲とは何かということで、まず慈悲についてのね、話をしました。で、この慈悲の悲というのはですね、苦しんでいる人の心を感じてですね、共に悲しむ心。私たちはですね、苦しんでいる時には、その苦しみを、どうしても分かってもらいたいと思うんですね。苦しんでいる気持ちをね、一生懸命ね、こう伝えてね、苦しんでいる気持ちを分かってもらおうとする。ところがね、私たちはね、人の苦しみっていうのはね、聞きたくない。そうでしょ？自分が明るい雰囲気だった時にね、嫌な話を聞いたらどうなりますか？心が暗くなる。ね、自分の心を穏やかにしたいと思ったら愚痴を吐かれた。自分の心が乱れ。ああ、聞くんじゃなかったの？こう思うじゃないですか。ね。そう。それはね、どうして人の話を聞いたときに自分の心が嫌な気持ちになるのか。それはその人の心を感じてないからなんです。言葉にとらわれるからなんですね。その言葉の奥にあるね、その苦しい気持ち、辛い気持ちだけを分かってあげればいい。仏様はね、その言葉にはとらわれないからね、相手のこう言葉はどんなひどい言葉であってもね、こうスルーッと抜けるんです。で、相手の気持ちだけをこう受け取ることができる。ね。だから苦しいんだっていう気持ちを受け取ってあげられるんですね。これがね、仏様。私たちはどうしてもね、言葉にとらわれてね、相手の言ったことに、全幕をつけてね、裁判しようとするわけです。でもそうじゃないんですね。いいとか悪いとかじゃなくて、相手の気持ちを分かってあげるだけでいいんです。ね、それが仏様の御心なんです。だから仏様はあなたが苦しんでいたならばね、その苦しみを、知ってくださっている。あなたがね、どんなに悪いことをしたとしても、ね、どんなにひどいことをしたとしても、そのね、あなたの苦しみだけを受け取ってくれるわけ。普通は殺人をしたとかね、強盗をしたらね、世間からはね、それだけでね、もう、つまはじきにされてしまう。だけど仏様は、その相手の心だけを受け取ってくださる。
殺人をしたものでも強盗をしたものであってもですね、その相手の苦しみだけを受け取ってくだされるわけ、分かってくだされる、そして共に苦しんでくだされる、共に悩んでくだされる、ね、であなたが苦しんでいる時はね、仏様は泣いておられるんですね。こう悲しみですから、ね、ああ苦しかったんですね、ああ悲しかったんですね、辛かったんですね、わかるわかるわかるわかるよっていうことでね、泣いてくださって、しかも心から泣いてください。もうね、自分が苦しい時にね、この苦しみを分かってくれる人がいたらね、胸の中スーッと楽になる、なりますよね。自分だけでね苦しんでると思うからね辛いんです。自分だけでね悩んでると思うからね苦しいんです。そうじゃないよと、ね、仏様は見聞知の方ですからね、見ておるぞと、ね、あなたのことをねいつもいつも見ておるぞと、あなたのね話していることはねみんな聞いておるぞと、ね、そして知っておるぞと。見ておってもね、いわゆるこの裁くようなね裁判官の目で見られたらね、うわ怖いとかってなりますけど、慈悲あふれる心で見てください。だからあなたがどんなに悪いことをしてもですね、もう全部許すっていう気持ちでね見てくださって、
すごい
ね、すごい、あなたの話していることはね全部聞いてくださっている、苦しいねこと、辛いことですね、全部聞いてくださっているですね。で自分の気持ちを分かってくださって、そして話さなくてもあなたの気持ちは分かる、あなたの気持ちをね察してくれる、これが仏様ね。苦しみはね、分かち合うことによって半分になり、喜びはね分かち合うことによって、倍になる、こう言われますけどね、本当に分かち合ってくれる人を仏って言うんですよ。私たちはね苦しんでいる時にね、この苦しみ分かってもらいたいと思ってこうね探すけど、みんなねこうそっぽ向くと離れていってしまう。分かってくれるのは仏様だけかとね。反対にですね、この慈しむっていうのはね、あなたのことをですね守ってくださる、ね、ちょうど親鳥がひな鳥を支えて、育ててあげるように、相手を幸せな方へ幸せな方へ育ててくだされ、これが慈なんですね。育てる、これが慈ね、慈しむっていうことはいわゆる相手の成長を喜ぶってことです。仏様の楽しみはですね、人を育てることです。人がもう苦しまないようになることが、人が自立していくこと、そして苦しまないようになること、うん、大人になっていくこと、それが仏様の楽しみだ。これが衆生安楽、我安楽、あなたがね、幸せになっていくことが私の幸せです。まあ世の中でこんな人いないね、あなたが幸せになっていくことが私の妬みですって言ってるねえあなたがね楽しんでる姿を見ると苦々しく思うまあこれが人間ですよね。だけど仏様はですね、自分が相手がね幸せになっていることを姿を見るのが楽しみだ。じゃあどうしたら相手を幸せにしていくことができるかとね、慈悲の心が起きた。 相手を幸せにしてあげたいという心が起きた、ね、仏様の心に触れるとね、いやー仏様っていうのは素晴らしいなと、ね、私も仏様のようになれたらいいな、そう思いますよね。人のね不幸を見てヒヒヒヒヒって笑う人よりはね、人のね喜ぶ姿を見てクソーと思う人よりはね、人のね苦しみを分かってあげられるような人になりたいって思いません？ねえ、人のね幸せになっていく姿をね一緒になってね喜んであげられるようになりたいって思いません？ね、そういう仏様みたいな心になりたいと思う。よし、私もね仏様みたいにやるぞと、仏様みたいに人を育てていくぞね、俺無知でペシッペシッってね相手をこう叩きながら教えようとする、まあね、まあ、大体まあなんていうんですかね、なんとかね相手を幸せにしようとすると私たちは言葉が強くなる、厳しく接してあげないといけないと思う、ね。今日ですねテレビで何でしたかね、 1年生プロレントですかね、なんかこの小学生がですね1年生になっても、協調性がなくて、まとまりがなくて、授業中に立って黒板で落書きをし始めたりとかですね、もうまとまりがない状態になっていると、ちょっと名前忘れましたけどね、そういう話があってね、いやーもうこれ親は 何をやってるんだとかね、親はちゃんとねもっと教えてあげないといけないとかね、司会者の方が言ってましたけど、教えてると思うんです。立っちゃいけないよとか、おとなしくしてなさいよとか、先生の言うこと聞きなさいよと今まで以上に厳しく言ってると思うんです。だけどできないのはね愚痴だから、だから教えてあげなくちゃいけない。そう、教えてあげている通りにできたらね、世の中犯罪はないんです。ね、誰もね親はね子供に対して犯罪者になってほしいと思う親はいない。ね、強盗になってもらいたいという親はいない。大泥棒になってもらいたいという親はいない。ね、みんなね。賢くて清らかで善良な人間になってほしいと思って一生懸命育てているんです。厳しく厳しくね育てているんです。だけど世の中犯罪がなくならないのはですね、それは知恵がないからなんですね。ね、知恵がない なくてですね、一生懸命人に接することを愚痴という、ね、愚痴っていうのはですね、自分のやっていることが正しいと思い込んでですね押さえつけようとする。あ、慈悲の心が起きて相手を幸せにしてあげないといけないとこう思ったとね。いやね、幸せになってほしいと思うからこそ私は鬼になるのって感じでね、鞭を出してねピシピシッとね叩きながら言葉でね、流しなさい、流しなさい、はい、静かにしなさいってね、こうやって言っていると、こういうことを言っているからね子供はですね慣れるんです。流しなさいって言っても平気なわけ。あれじゃダメ、これじゃダメ、まあ、何度言ったらいいなとかってね、最初はね子供だってビビってやりますだけどこれがね毎日続いたら子供も慣れますよ ね。親がね何しなさいって言ってもやだーとか言ってやってるわけですよ。そんな子が小学生に上がったらね先生厳しく言えないしさ、やりたい放題ですよね。厳しくやってきた、やってきた結果人の言うことが聞けない子供になったわけ
です、でも今本当学校崩壊って言ってるのね、
はあ、恐ろしいですね。
そうなんだって、そうなんだ、 座ってないって子供は全然、
うん、座れませんよそんな、うん、待つことができない、
ずっと大きくなってもずっと、
はい、さあ結局いい子に育てたいと思う親の気持ちがですね、その愚痴だったから、つまり知恵がなかったからこんな子になっちゃったわけです。だから知恵っていうのはねとても大事なんです。で愚痴だとですね一生懸命やっていることが無駄になってしまうんです、ね、みんなその無駄なことやりたくないと思ってる、幸せになりたいと思ってる、だけど幸せになれないのは愚痴だからなんですよ。
知恵がないから、
そう、知恵がないから、うん、その物事がうまくいかない、うん、
そんなね型通りのことをやろうとするから何も効果がないんだよね、
はい、だから知恵がないといけない。そんなのに私たちは知恵がなくてね、自分が正しいと思って頑張ってしまう、これがいわゆるこの悪へってことですね。もう一つその、うん、これだと思ったらね間違っていようが何しようがねやり続けてしまう、悪へって言うんですね、愚痴なんです。でね、これだけ苦しいんだから幸せになれるはずだと思う、こんなに辛い思いをしたからね、なんて言うんですかね、苦しみに耐えていくからいつか幸せになれると思ってる人も多いんですね。この苦しみどれだけ耐えていけばいいんだろうね。この苦しみを一生懸命耐えていく先に幸せがあるんだろうとかって思うんです、ね、そうでしょう。あのシンデレラという話もね、苦しみに耐えながらこうやってねお母さんの言うことを聞いていたあのシンデレラがね、苦しみに耐えていたから魔法使いのおばあさんがやってきたわけですよ。で私たちはねそういうこうシンデレラを夢見るんです。
そうなの、
うん、苦しんでいるから辛い思いをしているから何か幸せになれるんじゃないか、苦しみに耐えていった先に幸せが待っていると勘違いするんです。ある方が私にね相談されましたけどね、その相談内容がね、この苦しみどれだけ耐えていったらいいでしょうか、この苦しみを耐えていったら苦しみのないところが待ってるんですかとかね、待ってるんでしょうねとかね、こういうふうに聞いてきました。いえいえ、幸せになる種をまかないとどれだけ苦しみに耐えても幸せにはなれません、うん、
幸せになるためが知恵だ。
そう、だから苦しみにただ耐えているだけでは幸せにはなれません。そこでじゃあどうしたら、幸せになれるか、この愚痴をなくしていくことができるか、このことについてですね、一つの例え話があります。これをですね、愚方大師と言います、ね、愚方大師、ですね、愚方大師というのは、愚方というのはですね、法を求める。法というのは、いわゆる知恵のことですね。愚痴を離れて、知恵を体得していくためには、どうしたらいいのか。どういう心構えで行かなくちゃいけないのか。ということについてですね、教えられたのが、これ、愚方大師ということですね。これ、例え話ですから。例え話だと思って聞いてください、ね、例え話だと思って聞いてください。何を例えてるかっていうのを想像しながらね聞いてください、これはですねどんな例え話かというと、この愚方大師というのは生まれながらにしてですね、真実を知りたいという気持ちが強く、真実っていうのはいわゆる知恵のことですね、真実の知恵を知りたい、無駄な人生を送りたくないということですね、幸せになりたいという気持ちが強かった。 幸せになるためには、いわゆる幸せになる種をね、まいていかないといけない。そのためには知恵が必要なんですね。どうしたら真実を知ることができるか、真実を知ることができるかと悩んでいたところですね、場外にあるね老人がやってきた。真実を知りたい者はいるか、真実を知りたい者はいるか、こういうふうに言っていたんですね。で、呉法大師はね、真実を求める気持ちが強かったので、その老人をね招き入れた。そして、その老人に教えをこうと、私は真実をかねがね知りたいと思っておりましたと、真実を知るためならば、自分の手に入れたお金も財産も地位も名誉も差し出しますと、どうか真実を知らせてね教えてくださいと。そしたらね、私は修行のみと、そんなお金や地位や名誉や財産にはね興味はない、ただですね、私の言うことを聞けるかどうか、それだけを、ね、聞きたいと。そしたら、呉法大師は、わかりました。あなたの言うことならば、何でもお聞きしますと。そうかと。じゃあ、ここに穴を掘れと。ということでね、穴を掘った。ね。ね、そしてこの中にね、焚き木を入れるんだ。そしたらね、部下に命じて焚き木を組めた。そしてここに油を染み込ませる。そしたら油をね染み込ませた。で、この木に火をつけるんだってね。そしたらね、この場所はですね、紅蓮の炎に包まれた。そしたら修行僧はこの大使に向かってね、この火の中に飛び込むのじゃ、うん、こう言った、うん、そしたら大使はちょっと躊躇したけどね、そうだ、言われたことは何でも実践するんだ、そう思ってね、火の中に飛び込もうとしたわけ、うん、そしたらね、それまでね、ね、機嫌そうに見ていたね王様やお妃様やですね、うん、奥さんか奥さんやね大臣たちがね、破壊しみになってこう止めたわけ。うわーとね、こう、住もうとしている大使にですね、破壊しみになってね、こう止めたわけ。ね。大使様ご乱心、ご乱心です、ご乱心ですってね、やめてくださいと。ね、王様をこう止めてね、お前はね、もうすぐね、私のね、王位を継ぐことになっているんだと。そんなね、変な奴に騙されて、こんな火の中に飛び込んだら死んでしまうぞ、うん、こう言った。おきさき様はね、あなた、うん、ね、あなた私をね、捨てていくのと、うん、行かないでってこう言った、うん。ね、大臣たちはね、国民はね、あなたのことを期待しておりますと、うん。どうかね、ここにね、あんな男の言うことはやめて、聞くのはやめて、とどまってくださいと。こう言ったわけ。それに対して大使はね、この、王様や奥さん、ね、奥さんや大臣たちにね、いいですかと。私は今までね、欲のために死に、怒りのために身を焼いて死に、愚痴のために死んできました。今度だけは、今度だけは真実のために死なせてくださいと。その言葉がね、真実だったから、真実だったから一瞬王様や大臣たちのね力が緩んだわけ。そのね、気を見逃さずに、この愚法大使は、大使はですね、だっとのごとく火の中にこう飛び込んだわけですね。そしたらこの紅蓮の炎は一瞬にして消えてですね、ここには蓮の池ができたんですね。
いやーすごいね、
は
い、
ね、
身を投げるほどの覚悟、
蓮の池ができてですね、そこに大使が花のうてなに現れてですね、悟りを開くことができた。修行僧はパッとね、 姿を変えた大釈天だったんですね。で大釈天がね、良いかな良いかな何時のね愚法の思い、良いかな良いかなね素晴らしい思いでね求めていったと、こういう話がありますけどね。皆さんも知恵を知りたいと思ったらですね、火の中に飛び込まなければならない。火の中に飛び込まなくちゃいけないんですか。じゃあ今から穴を掘ってってね穴を掘ってね、そして焚き木を植えて火を作ってね、よっしゃーと、こういうのじゃないですからね。あの例え話ですから、火はどこにあるのか。火はあなたの背中にあります。
え、背中、
うん、うん、うん、背中には火はない。でも背中にあるんです。あなたの心の目のね、あなたの心の中を見てください。あなたが背を向けていることってありませんか？やらなくちゃいけないと分かっているんだけれども。逃げていることってありませんか？ねえ、あなたが背を向けているのはですね、なぜかというと、それはあなたの背中には、ね、火が燃えているからです。何という火かというと、恐怖という火が燃えているんです。あなたはですね、今までこの恐怖という火から逃げてきた。いや、頭の中ではこうしなくてはいけないということは分かっていた。だけど後回しにしてきたんじゃないですか、これをすることね。後回しにするために何をしてきましたか。欲を起こしたでしょ。これが欲のために死んできたってことですね。今まで人生を欲のために過ごしてきた。欲とは何のために起こすか。この恐怖をごまかすために欲を起こした。ね。分かっちゃいる。分かっちゃいるけどね。怖い。向き合うのが。ね。だから、その恐怖からずっと逃げてきた。逃げたらいつかね、この火が消えるんじゃないかと思ってた。ところがね、逃げても、逃げても、待っても、待っても、火は消えない。ね、うすうす分かってる。この火に向かわなくちゃいけないこと。ね。だけど、うすうす分かってるけど見たくないから、何かでね、ごまかそうとしてんだね。うん、欲を起こして、執着を起こして。ごまかしている。
後回しにしてきたんだね。
そう、
大事なこと。
だから執着を起こすのはね、その裏に必ず火があるから。執着を起こしている間は火を考えずに済むからですね。だから欲を起こして、この恐怖を忘れようとしてきた。これは欲のために死にですね。そして欲を起こすとね、言い知れぬ怒りが起きるんですね。ね、なぜかって言ったら自分の心から逃げているからですね。逃げているから心が汚れるんです。汚れたものはやがて怒りとなって吹き上がる。自分の人生から目をそらしてね、私たちは逃げているだけなんです。逃げても逃げても逃げても逃げても逃げても、そこには幸せはないんですね。ただね、恐怖に耐えていくというですね、苦しみがあるだけなんです。だから人生はですね、この恐怖から逃げている限りですね、固くと言われるんですね。火のついた家、 人生は固くと言われるんですね。固くっていうのはですね、火のついた家の中にいるように不安なんです。だからその不安から逃れることができない。いつもその恐怖から目をそらしてね、恐怖から逃げてね、見ないように見ないようにしている。頭の中ではね、こんなことじゃいけないと思っている。だけど時間が解決してくれるようにも。ところが時間が解決してくれると思ってまた逃げると、火がね大きくなるんだね、自分の中で。
いや困った本当だね、おすごい炎になってし
まう。でまたね、怖いから逃げるとね、火がさらに大きくなる。こんな感じ、
なお見たくなくなる。
そうそう、火を見なければね安心してる。だけど火をこう、どうかこのお金で何とか火を消すことはできないわけ。地位で無理ね、財産でもダメだ、ね、あなたが勇気を出してこの火の中に飛び込まない限り解決できないです。なぜかというと、恐怖の源は無知から来るんですね。これを仏教では無明と言うんです、ね、無明、つまり知らないから、無知だから、ね、愚痴だから、分からないから、だから恐怖を抱いてる。その日に立ち向かっていく勇気がない。みんなそうなんです、ね、みんな火の中に立ち向かっていく勇気なんてないんです。だけど火の中に立ち向かっていかない限り、幸せというのはないんですね。苦しみから逃げているだけでは幸せにはなれない。この火の中に飛び込んでいかなくちゃいけない。ところがね、腹を決めて飛び込もうとした瞬間にね、心の中に王様が現れるでしょ。何を言うか、このまましていれば何とかなるかもしれないぞってね、心の王様がささやきませんか。そうすると、そうですね、そうだそうだ、しばらく待てば何とかなるかもしれないや、よっこらっしょと。こうやってその度ごとに王様にね、従って座ってきた。ところがね、やっぱりダメだ、住もうとね。そしてこうね、なんとかね、火の中に立ち向かおうとすると、そうするとね、また今度は、ね、奥様がピッと止めるとね、あなた。やめてくださいと、ね、あなたがね、もし失敗したらみんなに迷惑がかかるかもしれませんよと。そうだな、みんなのためにもこのままの方がいいか、こうやってまた言い訳をすると、ね、本当は自分のためなんですけど、みんなのためと置き換えてしまう。で、いや、やっぱりね、こう頑張ろうと思ったら大臣が止める。この大臣っていうのはね、もし失敗したらね、世の中ね、あなたを見て笑うかもしれませんよ。そうだな、笑われたくないか、今のままだった方がいいか、でまた座ってしまう。そうやって時間だけが過ぎていくね。こういう心の中の言い訳っていうのはね、次から次へとやってくる。こんな無理しなくてもいいじゃないか、こんな頑張らなくてもいいじゃないか、そのまましておけばなんとかなるじゃないか、次から次へと言い訳が出てくる。そして今やらなくても後からやればいいと後回しにして、そうやって、ずっとね、先へ進んできたわけです。結局ね、私たちはこの火に向き合うことができないんですね。だから二河白道を進むっていうことは、この火に 向き合うってことなんです、うん、感じですね。そう、一歩も進めない。
どうする
、ね、でもこの火の中を突破していかないと、うん、知恵は得られない、幸せになれない。分かっちゃい、分かっちゃいるけどできない。そこでね、ここでこの苦逆道を目の前にしてですね、この恐怖を目の前にして、うん、一歩も進めない修行者に対しですね、阿弥陀仏は優しくですね、無常というものを知らせてくださる。この無常っていうのはね、刀を持ったね盗賊がね近づいてくる、人生のねタイムリミットがね近づいてくと、ああ人生このまま終わりたくないなと、こういうふうにね、この少しずつ無常というものを知らせて、火に向き合わせないといけないということを教えていくわけですね。だからそのこの火と向き合わない限り、火にその取り組まない限り、あなたに幸せはないんです、ね、
向き合わないとね、後ろ向きでは幸せにはならない、ね、
だけど私たちはこれを見たくない、いや分かっているからこそ見たくない、分かっているんですね、分かっているんですよ、これじゃダメだって、これじゃダメなんだってことを分かってるからこそ見たくないわけ。分かってなかったら飛び込めるからね。だから火の中飛び込む覚悟が必要だ。ね。仏法っていうのは火の中かき分けて聞けと。火の中ってここです。だから外にある火じゃないんですね。あなたの心の中にある火なんです。あなたの心の中にある、その、逃げているものですね。真実から目をそらそうとしている心。それが火なんです。そこから私たちは逃げて、逃げて、逃げまくって。で、ね、逃げて何をしてるかというと椅子を探してる。そうそう、あ、椅子があったわ、よっこらしょっと、これは安楽椅子。安楽椅子にみんな腰掛けたいんです。何かね理由をつけて安楽椅子に腰掛けたい。安楽椅子に腰掛けると見なくて済むから、
忙しいからとか、
うん、
何も解決してないよね、
うん、
時間ばっかりが過ぎてますね。忙しいよりも大事なことがある。
忙しいから最たる理由にして愚痴だ。あれやらなきゃ、仕事やらなきゃ、何やらなきゃって、
それそうやって見ないように見ないようにしている、
して、いつになったら。
だから行くも死っていうのはね、この火の中に飛び込むことなんです。いかにも死にそうでしょ。帰るも死っていうのは、いわゆるもう火から逃げ切ろうとすると、 こういう人生。それも何にも成長がないから意味がない。死。で、とどまるも死。とどまるっていうのは安楽椅子に腰掛けていくのもね。
三条死じゃないからダメなんだ。うん。ただ逃げてるから楽にしてるんだから。というのは、
そう。だから、向かっていこうとしたり、座ろうとしたり、やっぱり逃げたり、いやー、やっぱり進まなくちゃいけないと思ったり、座ったり、ね、逃げようと思ったり、
その繰り返しは、
そうそうそうそう、でぐるぐるぐるぐるぐるぐると回ってる。いつ気づくかですよね。もう進んでいくしかないと。そう、火の中飛び込む覚悟で進んでいかないといけないんです。その人は恐怖という火なんです。その火の中に飛び込むと、無知から生み出される火はですね、体験することによって消えるんです。
知恵によって
小さくなる。小さくなるんです。一瞬にして消えるんですね。そうすると自分が恐れていたものがですね、自分が飛び込んでみると何でもなかったっていうことが分かるんです。そんな恐れているほどのものではなかったと。そして泉に変わる。この泉が知恵の泉なんですね。だから火が消えて知恵ができるんですね。恐怖が消えてですね、そこにですね、知恵の泉が生み出される。恐怖の火が消えてですね、そこから知恵が生み出される。
必要なのは立ち向かっていく決心だね。
そう。だからやってみるとね、そんな苦しみはね、長く続かないんです。この苦しみっていうのは、火の中飛び込む苦しみっていうのは、飛び込むまでが苦しいんです。飛び込んでしばらくすると苦しみが消えて知恵に変わるんです。逃げる苦しみはね、楽だけど苦しみがずーっと続く。
本当だね。
逃げない苦しみは、その苦しいのはこの一瞬だけでね、それを乗り越えると苦しくなくなる。そしてね、自信が湧いてくるんですね、自分に。なぜかというと、知恵が得られるから。だからこの火の中に飛び込むのを仏教では信心っていうんですね。そこに自力と他力があるんです。自力はね、覚悟を決めてえいやって飛び込む。他力はね、うわーって嫌だーと言いながら飛び込んでしまう。この違いだけであって、この火の中に飛び込んでいかなければならないってことは間違いない。で、火の中飛び込むと、これがね、愚痴が知恵に変わる。知恵を体得するのはそんなに難しくない。あなたが恐怖に感じているものにですね、飛び込んでいけばいいんです。
恐怖に感じているものに飛び込んでいけばいい。
そう。そこでいろんな心の乱れとかですね、うろたえとかですね、弱い部分が見えるかもしれないけど、それをそのまま受け止めるだけでいいんです。誰だって火の中飛び込んだらですね、うろたえます。誰だって火の中飛び越えたら、飛び込んだらですね、醜くなります。そういう自分に恐れないことなんです。阿弥陀仏はね、言われています。 すべてスイカの難に出せることを恐れざるってね、全てスイカの難に出せることを恐れざるってね、あなたの心が崩れたり、あなたの心がうろたえたり、あなたの心がね、うん、変わってしまうこと、醜くなってしまうこと、もう無残にね、砕け散ってしまうこと、そういうことをですね、恐れざれね、こういうふうに言われていると、ね、恐れるな。なぜかというと、難事を守るから。阿弥陀仏はあなたを守るから、ね。崩れてしまっても、その崩れた心を、ね、この弥陀は守るから。ね、難事一心正念にして、一心正念ってことは、この、こちらに、この恐怖に立ち向かっていく道にしかね、幸せはないんだと思って直ちに来たらと飛び込んでこいと、我よく難事を守ら、あなたを守るから。ところが私たちはですね、疑うんです。本当なんだろうかと、醜い心や汚い心、自分はもう今取り繕っているからね、平然としているけどね、火の中に飛び込んだら取り繕えなくなる。自分のね、綺麗な姿はね、その火の中に飛び込んでいないからね、綺麗になれるんであってね、火の中に飛び込んでみた時にその傷つくいたりね、醜くなったり、崩れてしまったり、泣いたりわめいたりね、してしまうかもしれない。それが見たくないんですよ、私たち。そういう本当の自分の姿を目の当たりにしたくないんです。だから一生懸命取り繕って火の中に飛び込もうとしていかないわけ。だけどその火の中に飛び込むことのできる人を見た時にね、羨ましいなと思う。あの人はどうしてね、火の中に飛び込むことができるんだろう。火の中に飛び込むっていうことはね、自分をさらけ出して、進んでいくこともできる人。自分を取り繕わないで、自分をかっこつけないで、ありのままの姿をね、見せてもね、いける人。そういう人を見たときにね、あの人はいいなと思うんですよね。あの人ってすごい人だなと、あの人のようになりたいな、でも私はなかなかなれないな、でもなりたいな、でもなれないなって、こういうふうに思うんです。なんて言うんですかね、かっこいいんですよ、火の中に飛び込んでいる人は。どうでしょう、ドラマでさ、かっこいい人って大体この火の中に飛び込む人なんですね、キムタクがこうドラマで演じてね、子供たちの前でごめんなさいってこう謝ってる姿を見てね、うわすごいと、あんな風に謝れたらいいな、火の中飛び込んでるからです。ドラマの主人公はみんな火の中に飛び込んでます。現実の人たちはみんな火から逃げてます。
みんな理想の形なんだね、ドラマのヒーローは、ね、
そうそうそう、ドラマのヒーローはね、だってそのドラマのヒーローってさ、火の中飛び込んでも冷静に折れるからね。だけど実際は火の中飛び込むと、もうほんとぐちゃぐちゃになっちゃうんですよ。でもぐちゃぐちゃになっちゃうことを恐れるなっていう弥陀の誓いなわけ。全て水河の難に出することっていうことは、ぐちゃぐちゃになってしまうことを恐れるな。なんでか、守るから、あなたのことを必ず守るから、守るからぐちゃぐちゃになってしまうことを恐れずに済みなさいって言われてる。ところが私たちは阿弥陀仏の誓いを疑うから済めない。 いわゆる綺麗な姿で火の中に飛び込むなら OK、 飛び込めないならやめとくと。でも火の中に飛び込んで綺麗な状態で折れる人なんていないんです。みんな醜くなってしまう、崩れてしまう。でもその崩れてしまう姿がかっこいいんですよ。崩れながらも格闘している姿がねすごいんですよ。そこにしか幸せはないんです。この火の中に飛び込んでいくところにしかね本当の幸せはないんです。
そうだよね、当たって砕けろだから、砕けないで、当たって砕けない人はいないことなんだけどね。当たって砕けて初めて知恵が、
そうそうそう、
つくんだね。当たらないうちに砕けることばっかり考えちゃうんだね。
そうそうそう、砕け散ったら嫌だ、砕け散ったら嫌だって言ってね、結局進めない。でも阿弥陀仏は恐れざれってね、スイカの難に出することを恐れざれ。スイカの難っていうのはいわゆるもう自分の心が醜くなる、執着でこうぐちゃぐちゃになると、怒りでこうね身を焼いてしまうと、いわゆるもう心が大きく崩れることをスイカの難っていうわけです、ね、心が大きく崩れてしまうことを私たちは恐れてるわけ。なぜかというと自分はいいものだと思ってるから、自分は素晴らしいものだと思ってるから、だから醜くなってしまう、崩れてしまうことを恐れるわけ。いい格好したいんです。だけど火の中飛び込んでいい格好できる人なんていない、誰もいないんです。だからもうぐちゃぐちゃになってもいいから飛び込みなさいってことなんです。ここはね、飛び込めばそこに幸せが待ってる。恐れざるですからね。実際これは火の中飛び込めば分かりますけど、恐怖っていうのは一瞬だけですからね。飛び込んでしまえばその知恵と変わるので苦しみは消えると。実際守ってくださる、この心をですね、阿弥陀仏は守ってくださる。
そうだね、本当に飛び込まないと幸せになれる知恵はいただけないということだよね。
そうですね、うん、そしてここをずっと進んでいく先にですね、明るい浄土が待ってる。だからここを進んでいくとこの辺に浄土がある。浄土がある。そう、ここを飛び込まない限りにはですね、
絶対に浄土には
行けない。
飛び込まないで行く方法を一生懸命考えてるんだね。
そう、飛び込まないで行く方法を考えてる。
ジャンプして飛び行けると思ってんだな。
で、そうそう、じゃあどうしたらいいんですかと。まずその飛び込めない自分をですね、そのまま認めればいいんです。曲がった松、曲がった松じゃなーと見ることがまっすぐな見方です。飛び込めないって言ってるんですからさっきから。
飛び込めって言われたら飛び込む。
そういうこと。
飛び込めないというふうにね言ってるのに、いや飛び込まなくちゃいけない。じゃあスイカの難に脱することを恐れざれって言われてるからね、飛び込みなさいとこういうふうに言われてるわけ。だからといって飛び込めと言われて飛び込めるような私ではないわけ、ね、それをそのまま受け止めればいいです。そのまま受け止めればやがてね飛び込めるようになるわけです。
やがて飛び込めるようになる。
そう。
そのまま受け止めれば、飛び込めないっていう自分を受け止めれば。
そう、飛び込めないっていうことは、うん、なんていうんですかね、自分を美化している心がなくなってくるんですね。ああ、自分ってそんないい人間じゃないなと、自分ってすごい人間じゃないな。飛び込めるってことは強い人間、素晴らしい人間。美化してるわけ、うん、飛び込めないっていうことは自分はね、いわゆる軟弱者ってことですね。情けないものなんだと受け止めるとね、
受け止めると
別にね、うん、 崩れても良くなってくるわけです、うん、どうせ自分はね軟弱者だからね、美化する必要ないから、うん、じゃあいいかと、だんだんこういう
ありのままの姿になれっていうこと、
そうそうそうそう。それを火の中飛び込めるんだっていうことはね、自分はその強い人間だと思ってる
わけ、弱い人間じゃなくて強い人間だと美化してる、
そうそう。だけどいや火を目の前にしてね、おじげづいてね進めないようなものが私たちなんです、うん、それをありのままに見ていく、これが仏教なんですね。
ありのままに見てっていう、
そうそうそう、
曲がった松は曲がった松だろうって見ればいいのに、
そう見えない、
火の中飛び込めれると思ってる自分が
いるわけですね。
いるからそれは飛び込めない自分だと、あれのままに見りゃいいの、受け止めればいいのに受け止めれない、
はい、分かっていただけたでしょうか。
やっぱりでも飛び込んでみようってこう飛び込んで
やっぱり決心せっけな、
まあ、決心はしますよ、決心していくことは大事です、うん、何度も決心しながら何度もおじげづくわけです、
うんうん、そうだね、
そんな決心してね、決心している通りにいけないわけです、
いけないね、
いけるんだったらそれはやっぱりうぬぼれであって、うん、いけると思ってるのはうぬぼれであって、
そうそう、そのやっぱり決心してよし今度こそって言ってみないと、その本当にいけない自分もまた見えない
んだね、うん、そうそう、
やってみないと、
うんうん、やってみないと分からない、そうだからどうせできないんだじゃないんですよ、やろうとすることは大事なことだけど、できないことも認めていくだけでいいわけですね、
どうせできないんだって言ったらやっぱり
前は進んでない、
そうそうそうそう、うん、だからやってみなくちゃ分かんないことがあるわけです、これはやってみて知らされていく、一歩も進めないんです。だから二学百の畳の通り、ここは一歩も進めなかったで終わるんです。
うん、
だけど、それが阿弥陀仏の力によって進ませていただける。う
ん、ああ一歩も進めなかったっていうところにたどり着いたときに、
うん、
他力によって、
そう、進めるわけです。
あの浄土へ導いてもらえる。
そうそうそう、だってもうなんていうの、行くもし帰るもしとどまるもしだから、どうせ死ならば前に進んでも同じだと言って進めるように
決断できるかできない、
そうそうそう、
行くもしとどまるもし戻るもしが、そうだったら飛び込んでみるかと、
うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
なる、
もうなるんです、なる、
ならないと、うん、
そうそうそう、
それじゃ飛び込んでみよう
か、じゃ飛び込んでみようかと、どうせ死ぬならじゃやってみようかと、こういうなっていくんですね、うん、
そうか、どうせ死ぬならね、
うん、
一か八かやって
、一か八かやってみよう、こういうになるんです。これがいっぱいです。だから全ての人が救われるわけですね。うん、あこの恐怖に立ち向かって行かなくちゃいけないならば、立ち向かえる人しか救われないってことになってしまう。
うん、
だけど、うん、立ち向かえないっていうことが分かって救われるからね。だからどんな人も救われるわけ。そういうことですね。じゃあ、ね。